どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。今回の日常会話で使える韓国語フレーズ講座のテーマは日常会話編ボリューム1ということで、初めてのですねフレーズ講座をお届けしていきたいと思います。こちらはですね、日常会話でよく使うフレーズを中心に取り上げるフレーズ講座ということで、基本的にその日常とかまたはそのビジネス的でもまるで使わないフレーズはもう取り上げず、とにかく使う言葉フレーズを取り上げていくと。なので例えばどういたしましての代表例でちょんまねよっていう言葉があると思うんですが、それはですねほとんど使うことがないのでわざと省いてたりするんですよね。なので本当にねここで取り上げていくフレーズっていうのはそのまま使えるフレーズっていうところが、主になってくるので、ぜひぜひお役に立ててほしいなと。で、交互にですね、文法とか、基本の基礎の部分を、お届けしている基礎韓国語基礎講座の方もあると思うんですけど、そちらと交互にね、お届けしていきますので、実際の形とか、文法とかそういったものを、このフレーズと合わせて、補足的にこう取り上げていきながら、その感覚としてね韓国語を、掴んでいってほしいなというふうに思います。それではですね、早速やっていきたいと思うんですけれども、まずはですね今回の、日常会話編ということで、まずはですね簡単に使えるような言葉を、中心に今回の講座では取り上げていきますので、もう知ってる言葉とかも多いと思うんですけれども、改めてねこう確認の意味でもやっていきながら、または知らない方々はですね、こういったところを落とし込んでいきながら、まずは、実際のもう韓国小旅行とかでも使えるような、言葉として覚えていってほしいなというふうに思います。それでは、まず基本的な挨拶ということで、おはよう、こんにちは、こんばんはにあたる言葉を、やっていきましょう。韓国人の先生に発音してもらいます。
안녕하세요。안녕하십니까。안녕。
はい、ということでね、実際に日本だったらですね、おはよう、こんにちは、こんばんはということで、それぞれ言葉が違うと思うんですけれども、韓国っていうのはですね基本的にすべてアニョハセヨとかアンニョンの方で、もう完結してしまうので、すべてを通して使える挨拶ということでね、このようになってますので、覚えておきましょう。それでは、次のテーマです。元気でしたか。こちらですね再会とか、そういったところで使うフレーズだったり、もっとまたはですね、初対面なんだけどもうすでにネットとかそういった別のところでなんか知り合ってて初めて会うとかでも、使えるかなというフレーズになりますので、発音の方を確認していきましょう。どうぞ。
잘지내세요。잘지냈어요。잘지냈어。
はい、ということでね、こちらが、元気でしたかとかっていうところを、示すチャルチネセヨとかチャルチネッソヨとか、そういったところで、チャルチネセヨの方はお元気ですかですけれども、チャルチネッソヨの方に関してはお元気でしたかということで、過去的なこう表現の方に、なりますけれども、こちらの文法的な違いはまた別の、基礎講座の方でおいおいやっていきますので、とにかく今はですね、お元気ですかっていうふうに聞きたかったらチャルチネセヨで、お元気でしたかとか、元気だったとかっていう風な再会の意味でねこう使いたいときはこのチャルチネッソヨの方を使うので、覚えておきましょう。それではですね今度は別れのフレーズということで、さようならですね、こちらに関しては、実際に皆さんが知りたい言葉としてもあると思うんですが、何よりもですね、これ本当お店とかでもよく使える言葉になるので、しっかりとねその前半の特に上2つのフレーズはお店とかでもよく使えるので覚えておいてほしいなというふうに思います。それでは発音確認していきましょう。どうぞ。
안녕히가세요。안녕히계세요。안녕。잘가요。잘가。
はい、ということでね、実際に、アニョヒカセヨの方が、去る人に対して残る人が言うと、でアニョヒケセヨの方は残る人に対して去る人が言うということで、要は下の方がお客さん側で、上の方がお店側というところでね、これは本当にねお店とか食堂とか、そういったところではね、よく、使われる言葉、よく使える言葉になるので、覚えておいたらいいのかなと。で下がですね、実際にもう友達関係とか、実際になんていうのかな、友達相手または先輩後輩とか、そういったところで、よく使える言葉です。なので上2つがお店とかこう公式的な部分なのだとしたら、下がね実際日常的な部分というところなので、こちらについてもねしっかりと覚えておいてもらえればなというふうに思います。であとはですねさよならではなくて今度またねとかもうちょっとね、こう近い親しみやすい、フレーズっていう部分です。こちらも発音確認していきます。どうぞ。
또봐요。또보자。
はい、ということでね、上の方がまあ敬語、下の方がタメ口ということで、トパヨ、トポジャー、これはですね、実際に、友達関係においてはですね、めちゃくちゃ使う言葉になります。やはりですね、こうさよならみたいな言葉ってどこか日本人的に言うと寂しくも感じるじゃないですか。もう二度と会わないのみたいな、ではなくて、こうね、また会おうねっていう、ちょっとこう約束的なところもこうはらんだような形で、また会えるよっていう、そのね、そういう部分のニュアンスでやっぱりこっちの方が柔らかいじゃないですか。なのでね、このトーパヨー、トーポジャーとかっていうのは、そういう意味でね、捉えておいてもらえればなと思います。で、続いて、ありがとうですね、こちらのフレーズはもう間違いなく使うと思うんですけれども、こちらまあ知ってる方も多いと思うんですが、改めて確認していきます。どうぞ。
감사합니다、고맙습니다、고마워요、고마워。
はい、ということでね、一番上がもう本当に誰もが知ってるでしょうという、カムサンミダー、これありがとうございますね、一番丁寧ですね。で、コマスミダーがまあカムサンミダーよりはちょっと柔らかいニュアンスで、まあ使える丁寧な言葉ですね。で、コマオヨの方はもう親しみ近い、ニュアンスということで、まあ先輩とか、まあそういった人とか、あとは初対面でも、まあちょっとこう親しくなりたいような人とか、まあそういったところでね、こう実際に使える。で、コマオに関してはもう完全タメ口なので、親しんでる人に対してこう使うありがとうということで、この4種類を、覚えておけば、ありがとうに関してはもう問題ないかなというふうに思います。で、続いてですね、実際にありがとうって言われた時に、今度どういたしましてとか、いえいえとかって言いたいフレーズですね、こちら確認していきます。どうぞ。
아니에요、괜찮아요、별말씀을요。
はい、ということでね、こちら一番上、아니에요、これめちゃくちゃよく使いますね。で、またはですね、いえいえとか、どういたしましてって意味ではないんですが、まあ、直訳的には大丈夫ですの、もので、けんちゃなよとかも実際にありがとうございますとかって言われた時に、ああ、けんちゃなよ、けんちゃなよっていう風なパターンで使うこともあるので、こちら取り上げています。で、一番下、ぴょるまるすむりょに関しては、どういたしましてとんでもないですの、もう本当最上というか、謙譲語として、一番、ちょっとね、言いにくいと、僕でもね、結構言いづらいんですけど、ぴょるまるすむりょということで、こちらに関しては、とんでもないですとか、どういたしましてっていうので、まあ、本当にこう、目上の方々とかに、使えるような言葉になります。でもまあ基本的にはアニエよ、ケンチャナよとかで全然通じるので、まあ本当に目上の方とかでもケンチャンスニダとか、そういう風な形の言い方をすれば、別にこんな謙譲語のとんでもないですみたいな言葉じゃなくても全然問題ないかなという風に思いますんで、まあとにかくこのアニエよ、ケンチャナよ、ピョルマルスムリオに関しては覚えておいてもらえればいいかなと思いますんで、まあ特にこのアニエよ、ケンチャナよが使えれば日常会話においては全く問題ないです。はい、じゃあ次、ごめんなさいですね。はい、こちらをやっていきましょう。どうぞ。
죄송합니다、미안해요、미안해。
はい、ということでね、まあ、미안해요、미안해が本当に日常的でよく使う言葉です。죄송합니다とかっていうのは、もう本当にこう、道端で、なんか会った時とか、本当にこう、知らない人、または目上の人とかに、実際にこう、使う言葉がチェソアミダの方なんで、まあ、使う場面は実際道端とかそれぐらいであって、実際に誰かとの関係性での日常っていう部分では、ミヤネよミヤネの方をよく使うっていう風に覚えておいてもらえればいいのかなと。で、続いてですね、このごめんなさいにちょっと近いですけど、すみませんっていうところで、まあ、呼びかけの部分で、使える、フレーズを最後に取り入れて、終わりにしたいなという風に思います。それではどうぞ。
죄송하지만、저기요。
はい、ということでね、実際になんか道端とかでこうなんか呼びかけるときに、チョギヨとかではやっぱ呼べないんですよね。なのでどういうふうに言うかっていうと、チェサンジマンとか、そういうような形でこう道端で呼びかけるときとかは使います。で、実際にお店とか、まあ、そういあとはまたね、友達同士とかそういったところだったら、まあチョギヨとかヨギヨとか、まあ、そういうような形がすいませんっていう呼びかけになりますんで、まあここら辺に関してはチョギヨに関しては知ってる人も多いと思うんですけど、道端とかでどう声かけたらいいんだろうって思ってる人は、こういう風にチェソアジマンっていうところをね、使っていただければなという風に思います。まあ今回の、日常会話フレーズっていう部分では以上になりますが、このようにね、まだまだ基本とか母音とか子音とかできてないのに大丈夫とかっていう風に思っちゃうかもしれないんですけれども、これはですね、実際にもうフレーズなので、なんか文法的というよりかはフレーズとしてもこう取り入れちゃって、実際に日常の中で使っていく、実践ですぐ使えるようにっていうところがまず一つ目の狙い。そして二つ目の狙いっていうのは、こういうフレーズっていうのはそのまま使えるっていうところはもうお分かりだと思うんですけれども、このフレーズっていうところを通して、例えば今ちょうどね、母音のところやってると思うんですけど、じゃあこのね、アンニョ、ハセヨとかのこのハ、あ、この 形はあだからみたいな形とかで、少し少しこうなんか発音のなんていうのかなベースっていうものを取り入れていくっていう風にやれば今の母音子音の、学習ってものが役に立ちますし、この先文法とかっていうところに行ったとしても、そのようにねフレーズと一緒にこう文法とかっていうところを補完的に取り入れていくっていう風にやっていくのが実際に韓国語が形としてこうね、言葉としてしっかりとこう捉えられるようになってくるので、やっぱり母音だけずっと集中的に勉強してても暗記になってきちゃうしみたいな形で余計難しくなってしまうので、まあ、そういった形でねこのフレーズそして、基礎の文法だったりとか、まあ、そういった部分をね交互にこう学習していくっていうところでね、引き続きやっていければというふうに思いますのでよろしくお願いします。今回のフレーズ講座もですね、韓国人の先生のフレーズ、発音っていうところを、確認しながらこうやっていきましたが、何度も聞いたりとか見たりとかしながら、別にこれ全部をね今すぐ覚えろって話ではないので、少しずつこう取り入れて、いってもらえればなというふうに思います。それでは今日は以上です。